のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。本日のメッセージの聖書箇所はルカによる福音書1章26節から38節です。ルカによる福音書1章26節から38節新約聖書の107ページになります。それではお読みします。ルカ1章26節。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類エリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上の箇所からお言葉通りと題しまして、高松先生にメッセージをしていただきます。お願いいたします。
おはようございます。御使いガブリエルのメッセージ、先週も聞きましたけれども、今日もこの箇所から見ていきます。私たちの日常でも大切なメッセージを伝える人を待つことはあります。テレビで放送されます。裁判が行われた時に判決結果をみんなが待ち構えている、そんな光景を見ますし、オリンピックの時に会場に入ってくる聖火ランナーを今かと待ち望んでいる群衆を見ることもありますけれども、最も素晴らしい喜びの知らせを伝えに来たガブリエルの知らせ、この朝もマリアに現れたガブリエルのメッセージ、そしてそれを受け止めたマリア、その信仰を見ていこうと思っております。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたが私たちを愛して救い出そうと、世界の初めから、私たちが生まれる前からご計画くださり、一つ一つ積み上げて揺るぎないご計画を持って私たちの救いを成し遂げてくださいました。あなたの尊い一人をイエス・キリストをお送りくださって、その罪を、私たちの罪を、そのかけがえのない一人子に負わせて十字架にかけ、私たちのすべての罪を清めて、私たちが恐れなくあなたの御前に出ることができるように してくださいました。大いなる御救いのご計画、また計り知れないあなたの愛を覚えます。小さな私たちがしばしば恐れ惑い不安に思うようなことがありますけれども、あなたの永遠のご計画の中では決して私たちの救いが揺るぐことがなく、私たちが永遠の御国に入れられてあなたからの幸いを得ることができるようにと定めていてくださること、本当に感謝いたします。どうぞこの朝も御子をお送りくださったあなたのご栄光を覚えて皆を称えさせてくださいますように、私たちに与えられた救いの偉大さを覚えてあなたに信頼することができますようにお願いいたします。またまた主を知らない方々がイエス様を信じてこの幸いの中に入ってくることができるよう、どうぞ一人お一人に届いていてくださいますようにお願いいたします。罪の許しをいただいて、さまざまな重荷をあなたのもとに下ろして、あなたと共に歩める幸い、永遠の御国を約束されているその望みを受け取っていくことができますように、憐れんでくださいますようお願いいたします。この朝も弱さを覚えて伏しておられる方々がおられます。また病院におられる方がおられます。どうぞお一人お一人を行き巡ってください、憐れんでください。苦しみを取り去り和らげ、また痛みを和らげてくださって、回復へと近づけさせてくださるようにお願いいたします。私たちを作りくださった偉大なあなたの御手がそこに働き、あなたの御力が表されますようにお願いいたします。またご自宅で時を同じくして礼拝を持っておられるお一人お一人も感謝いたします。どうぞそのところを聖なるところとしてくださって、あなたに捧げるその礼拝を祝してくださいますように、あなたのご臨在を表してくださいますようにお願いいたします。すべてのところで持たれている礼拝を祝してください。そしてあなたの民が礼拝の場から出ていくとき、あなたの栄光と祝福を出ていくその先々で分かつことができるように、あなたのしもべとしてくださいますようにお願いいたします。悲しむところにあなたのご愛が届けられ、痛むところにあなたの癒しが届けられていくことができるように、ご臨在のあなたの祝福が届けられていきますように、お一人お一人のうちに、出て行かれるお一人お一人のうちに住まわれる主の恵みがあふれ出ますようにお願いいたします。そのためにそれぞれを祝してくださいますようお願いいたします。すべてのことを御手に委ね、この礼拝のひとときを感謝して、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。前回はガブリエルが神殿で奉仕する祭司ザカリアの前に現れて、老いた夫婦に子が与えられるという約束を告げたところを共に見させていただきました。それから6ヶ月後、次にガブリエルが使わされてきたのはナザレという町に住む一人の処女のところでありました。26節。さてその6ヶ月前目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。ナザレという町、ガリラヤ地方にある町ですが、調べた人によれば旧約聖書にも外典にもその名はなく、紀元1世紀の有名なユダヤ人歴史家のヨセフスという人物がおりますけれども、彼の書物にも記されておらず、ミシュナやタルムードといったユダヤ教のラビの文献にもその名は見つけられない。それくらい小さな町、それがナザレです。ヨハネの一章の46節には、ナザレから何の良いものが出るだろうかと言われているように、誰もが気に留めない、ま、 蔑まれているようなそんな集落でした。近年発掘されたところによりますと、この町は非常に狭くて小さな土地にあって、家も多くはなくて、人口はせいぜい多く見積もって480人ぐらい。もし一軒の家におじいちゃんおばあちゃん息子夫婦に子どもたち、例えば7人家族だったとすれば、70軒ぐらいの家しかない、そんな小さな田舎町でした。でその町に見栄え、その特に見栄えもない町に住む一人の女性マリアのところに来たのがガブリエルです。でこのマリアという名も何の変哲もない名前です。モーセの姉ミリアムに由来するユダヤ人の女性 にはどこでも見られる、見受けられる当たり前の名前でした。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでと書いてあります。ダビデの家系と家系であるヨセフとの結婚を間近に控えておりました。でこのヨセフという名で思い出すのは、イスラエルの先祖ヤコブの妻ラケルが長い不妊の悲しみの後にようやく生まれてきた子に、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと祈って名付けた名がヨセフです。加えてくださるようにという意味を持つヨセフという男の子は、イスラエルの民が捕囚から荒れ果てたふるさとに帰ってきた時から生まれてくる男の子に名付けられることが多くなったそうです。悲しみの中の希望を託した名前であると言えるでしょう。このヨセフとの結婚を控えたマリアは一体いくつぐらいだったのでしょうか。このルカの福音書の2章の終わりに、イエス様が12歳ぐらいになった時両親と神殿に出かけたという記事があります。ユダヤでは男の子は13歳で成人になりますので、その前に両親と神殿に行っているわけです。で女の子の場合はその1年前です。だいたい12歳ぐらいで成人とみなされて結婚適齢期となるわけです。マリアもその年齢であったと思われます。12歳といえば私たちの社会では中学生ぐらいになります。無論時代も違いますから簡単には言えませんけれども、その幼さでと言いたくなるような大変な言葉をこの日ザカリアから聞くことになります。ガブリエルから聞くことになります。でその前にもう一度7節を見ておきましょう。この処女は言い名付けと記されていますね。この処女は言い名付けで、ここは婚約中の処女と訳すことができて、これは新明記22章の23節にある戒めの言葉と同じ表現になっています。新明記の方は婚約中の処女と訳されております。お読みしますね。ある男と婚約中の処女の娘がいて、他の男が町で彼女を見かけて一緒に寝た場合、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。このように婚約中の処女に対する厳しい戒めははっきりと新明記に記されています。イスラエルにおいては婚約中であっても結婚とみなされ、他の男と男性と通じるということは死刑という厳しい罰が聖書によって定められておりました。著者ルカは婚約中の処女という言葉を使ってマリアが今置かれているところを正確にギリシャ語で書かれた旧約の戒めの言葉を引用しながら彼女の困難な立場をここで説明しているわけです。でその戒めのもとにあるマリアのところに見つかりはやってきて、開口一番、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。まずは祝福の言葉です。29節。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。それはそうです。ユダヤでは男性は家族でもない限り女性に話しかけることはありません。いきなり男性が目の前に現れ、しかも見つかり その男性が御使いであるわけですから驚きもします。でも聖書はそれ以上にマリアを戸惑わせたのは語りかけられた内容にあると記しています。これは一体何の挨拶か、何が一体彼女を驚かせたのでしょうか。おめでとうという言葉自体は通常の挨拶にも用いられる言葉だそうです。グッドモーニングという、このグッドモーニングのグッドにあまり意味がないように、おめでとうという言葉は通常は挨拶の言葉として用いられた慣用句だそうです。例えばイスカリオテのユダがイエス様を裏切って口づけした時、先生こんばんは、このこんばんはがこれに当たります。使徒の働きの中では手紙に挨拶を送りますとありますが、これもそうです。この言葉は通常用いられる時には特別な祝福の言葉とは受け止められることはなく、もしも御使いがおめでとうという意図があったとしても、御使いにおめでとうという意図があったとしても、マリアにとっては普通の一般的な挨拶の表現、こんにちはぐらいにしか受け取れなかったと思います。特別なのはその後に語られる言葉です。主があなたと共におられます。これは普通の言葉ではありません。マリアにとって聖書といえば旧約聖書の中で神様が主があなたと共におられますと約束されるのはよほどの場合、よほどの人物です。例えばイスラエルの先祖ヤコブが兄のもとから逃げていった旅の途中で石を枕に眠った時、神様の約束を聞きます。私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私があなたと共にいるからだ。司祭の時代、ギデオンが神に呼び出された時、主はギデオンに言われた、私はあなたと共にいる、あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。あるいはカナンの地を征服したヨシアに主は言われました、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共にいるのだから。でもマリアは一回の名もない町ナザレに住む特別に何かあるような女性ではありません。ただ結婚を控えているだけの娘です。それがイスラエルの十二部族の父となったヤコブのように、あるいは民を率いているヨシュアのように、勇士ギデオンのように主があなたと共にいる言われると言われたならば、一体どういうことか、なぜ自分にそんな言葉がかけられぬのか、何事かと思うのは当然ではないでしょうか。むろん御使いには彼女に託される神様からの働きの重さ、選びによって彼女が追っていかなければならない厳しさが分かっていますから、神の恵みと支えをまず語って、丁寧に彼女に託される主からの選びの使命を告げ知らせていくわけです。30節、すると御使いは言った、恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。神の選びを恐れることがないように、不安に思うことがないように、たとえどんなに厳しく思えたとしても、それは神からの恵みだから。恵みを強調したガブリエルは神様のご計画を告げていきます。31節、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。まず男の子の身ごもり、出産を告げます。すでにこのことがマリアにとっては全く思いがけないことです。確かにヨセフと婚約はしておりますけれども、共に生活はしているわけではありません。結婚はその先のことです。しかも御使いはその名をイエスとつけなさいと名前を指示してきます。神が名前を与えられるのは生まれてくる子に特別の役割を与えようとしておられることの印です。そして 続いて与えられる特別なこの役割が32節33節で語られていくわけです。それは素朴な村娘に過ぎないマリアにとってとっさには受け止めることが難しいような驚くべき内容です。御使いが告げるその知らせは旧約聖書を知るユダヤ人が冷静にしっかりと聞くならこれこそ救い主の到来を知らせる知らせだと分かる言葉であったからです。32節と33節、その子は大いなるものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治めその支配は終わることはありません。意図高き方というのは唯一の神栄光の神であるお方の子であると示しています。でその後に続くダビデの王位からその国は終わることはありませんというこれらの言葉が意味するのはナタン預言と呼ばれるダビデに与えられた救い主の預言ですね。それをユダヤ人たちはよく知っておりました。でこれに似た表現は詩編やイザヤ書にもあります。ですからユダヤ人たちはダビデの末からお生まれになる救い主である王がおいでになることを待ち望んでおりました。無論マリアも待ち望んでおりました。こうしてガブリエルは救い主の到来のために神がマリアを選ばれ彼女から生まれる子が長く待ち望んだ神のご救い主であると知らせるわけです。神がご自分の御子を使わされ人を救おうとされるその救いの御業のために神はマリアを選ばれた。マリアの信仰が用いられマリアの献身が用いられるこれこそがマリアに対する恵みでした。マリアがふさわしいというわけではなく神はご自身の御業のために必要なすべてを備えて神がマリアを用いられ祝福の器とされていくそれは恵みであったわけです。で思いがけない御使いの言葉にマリアはまた戸惑います。救い主である男の子を宿すこともそうですが何よりもその子をまだ結婚していない処女である自分が宿すというのはどういうことなのか。34節、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。疑っているのではないんです。理解できないんです。処女である自分と御使いが告げる出産という言葉が頭の中でどうしてもつながりません。だから教えてほしいんです。そこで35節です。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます。ザカリアがマリアに伝えるのは聖霊がマリアの上に臨在して神の栄光の力に彼女が覆われる。そのようにして神の子は生まれてくる。つまりその子の誕生は人手によらなくて完全に神様の御業によって生まれてくるのだと告げるわけです。まあ簡単な説明といえば説明です。ですが信じるのに必要なのは納得できる細かな詳しい説明ではなくて確かな神の力を示すことでした。ですから御使いは親類のエリサベツに表わされた神の力を示しマリアの信仰を励ますかのように語りかけてくれるわけです。36節、皆さんあなたの親類のエリサベツあの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。神が語られたのなら必ずそのようにされます。ザカリアに告げられた言葉は実現しました。神は語られたことは必ず成し遂げられる方だからです。マリアにとってはそれで十分でした。マリアは神にとって不可能なことは何もないその御使いの言葉を素直に信じます。ありえないようなことであっても神が語られたのなら神はそのようになさるおできになる。 マリアは神の力、神の言葉を信じ、自分を用いてくださいと自分の身を託します。自分の人生のすべてを明け渡しました。38節、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。もう彼女はそれ以上の質問はしません。それ以上に言い訳も反論もいたしません。目の前の結婚は、自分の人生はどうなるのか説明を求めないんです。結婚前の12、3歳の少女を出したばかりの娘です。両親にどう説明するんでしょうか。おじいちゃんおばあちゃんは何と言うでしょうか。お友達は分かってくれるでしょうか。大切な友人が疑惑と蔑みを向けることはないんでしょうか。それを恐れはしなかったんでしょうか。わずか500人に満たないナザレの町、家は70-80軒、ヨセフの知らないところでの妊娠の噂などすぐに簡単に広まってしまいます。家族は周りにどんなことを言われるでしょうか。兄弟がいれば彼らも変な目で見られ、将来に差し障りはないでしょうか。何よりもヨセフはどうでしょう。ヨセフの家族は嫁の私に何を言ってくるでしょう。疑問はいくらでも湧きます。説明を求めたい気持ちだったら、説明を求めたいと願うならば、いくらでも尋ねたいことはあったはずです。しかもこの当時、会員の罪で石打ちになるということはそうそうなかったようですけれども、だからといって旧約にある神明記が消されたわけではないんです。依然神明記に記された律法は生きています。マリアが言い訳をしようとすれば、不安を口にしようとすれば、どれだけだって言葉を重ねることができたはずです。実際大変な使命を担わされて神様に事態を申し上げた人物は旧約聖書の中に幾人もいます。むしろ素直に引き受けた人の方が少ないのではないでしょうか。主が共におられますと約束をいただいたモーセは何度も言い訳をいたしました。ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてください。ギデオも尻込みしています。私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いんです。そう言って印を求めました。サムエル記に登場するサウル、彼は民の中で最も背が高かったと言われているのに、それでも彼は言います。私はベニヤミン人で、イスラエルの最も小さな種族の出ではありませんか。私の家族はベニヤミン部族のどの家族よりも取るに足らないものではありませんか。どうしてそのようなことを私に言われるんですか。そう言って反論して、くじで選ばれた時には荷物の陰に隠れていたところを引き出されるわけです。預言者ヨナに至っては神に命じられて言い訳すらしないでさっさと行けと言われたニネベと反対方向に逃げ出す始末です。そういった気受け役の偉大な人物たちが神様から受けた使命役割の大きさに尻込みをし、ためらいと恐れを語ったことと比べれば、これほど彼女ほど言い訳も反論もなく即座に答えたというのは驚くべきことではないでしょうか。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますよ。マリアがこの大胆な信仰を表せ身を委ねる決心をさせたものは何だったんでしょう。何が彼女の信仰をこれほどまでに強く支えたんでしょうか。ガブリエルは彼女に託された使命を告げるまでに前に強調しました。恵みという言葉を、恵みを受けたと繰り返し告げました。マリアはそれを受け取ったんです。素直に受け取りました。自分は恵みを受けたんだ、これは恵みなんだ、大変なことが起こる、それは辛い経験をするかもしれない、でも神様のご計画は私にとって恵みなんだ、 ふさわしくないものに特別に与えられた神様からの祝福なんだ。信じたのは前代未聞の処女降誕の神の力だけではありません。彼女は恵みを信じたんです。神様が恵みと言われたんなら、神が確かに恵みと言われるなら、自分の心に不安や恐れがあったとしても恵みによる幸いがある。その神様の約束と力を信じきって身を任せたんです。実際御使いは聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆いますと告げました。糸高き方の力があなたを覆う。栄光の神は彼女の身を守り、お腹の子を守り、またにあるようにヘロデの狡猾で残忍な殺意からも家族を守って、御子による罪からの救いを、永遠の命の望みを実現されます。イエス様の救いの御業のために、忘れられたような小さな町に住むどんな知恵も力も権力も持たないわずか12歳余りの女性を神は選び用いられました。そのようにして神はマリアによって救いの御業に預かるために、神に尊く用いられるためには、本当に必要なのは神の恵みと、神の恵みと力に信頼して自分を委ねる信仰だけだと示してくださったんです。雄弁な人が用いられるのではありません。たくさんの知識や経験があるから、何か秀でたところがあるから用いられるのではない。救いを成し遂げられる神様にとって必要な人は、こんな小さなものを、役に立たないと見えるような小さなものに恵みを注いで、聖霊の御臨在を与え、神の力で覆ってくださり、主が共にいると約束してくださった言葉を信じて、自分を差し出す主のしもべです。用いてくださいと身を委ねて従う信仰です。私たちにも神の恵みは注がれています。聖霊の御臨在も与えられています。約束の言葉も与えられています。私たちはどのように答えるのでしょうか。イエス様は言われました。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる人国の人を弟子としなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。本当に私たちも取るに足らない何の力も知恵も秀だったところも何もない小さなものです。でも主は私に恵みを注ぐと、ふさわしくないものに恵みを注ぐと語ってくださいました。事実御子による救いを与えてくださり、聖霊の御臨在を与えてくださり、イエス様と共に歩むものとしてくださいました。あなたの目はいつも私たちをご覧くださり、私たちを守っていてくださいます。ありがとうございます。あなたに、あなたの恵みに信頼し、あなたのお約束に信頼し、あなたの道からに信頼し、身を委ねます。どうぞ私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたの栄光の、あなたの御業に役立つものとして、あなたが自由にお用いくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。